B 祈り。祈りは人間に最もふさわしい心の姿勢のように思われる。祈りは人を神に近づけるからである。人は喜びにつけ悲しみにつけ祈り、神に語りかけてきた。信仰生活において祈りは呼吸であると言われるゆえんである。祈りと願い、ああしたい、こうなりたいといろいろ考えていますが、それを願いにするのが祈りなのでしょうか。そういう面も祈りにはあるでしょう。しかし、もしそれだけなら祈りとはなんと汚れたものでしょう。祈りとは、むしろそれだけのものに成り下がってしまうことを良しとしない心の抵抗であり、人としての本来を求める道化であり、永遠なるものに誘われていく魂の高揚であったはずです。人が願いと言わずに祈りという言葉を使ったとき、そこにはそういう倫理性があったはずです。祈りを願いから救い出せねばなりません。神の風景200ページ。この断層で私をハッとさせたのは、祈りを願いから救い出すという衝撃的な言葉である。祈りには確かに願いという側面がある。不条理な世界に投げ込まれ、多くの不幸に見舞われることの多い人生を生きる者にとって、祈りが願いから始まって当然のことである。しかし、もしそれだけで終始するとすれば、それは恥ずべき位置に人間を置きかねない。なぜならば、抜きがたいほどの自己中心性に染まった私たちの心は、願いの中でいつの間にか自己拡大や自己進化を図るに違いないからである。しかし、祈りは本来人間の目を上に向けさせ、人の頭を下に向かわしめる性質のものであったのである。この点、主の祈りは私たちが今立っている祈りの位置というものをもう一度考えさせるものである。その祈りは、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心の天においてなされるように、地にもなされますようにというふうに、人が一歩退いて神の前にひざまずいているのである。祈りが本来あるべき祈りの位置を失うとき、人もまた堕落していくのであろう。それでは一体、人は何のために祈るのだろうか。おそらくそれは、問題解決や自分の願望充足のためだけではなく、もっと本質的な事柄のためであろう。祈り。祈ったところで現実は少しも変わらないではないか。それよりは具体的行動を起こすことこそ祈りではないか、とよく批判されます。しかし、これは祈りに対する誤解であります。祈りは問題解決の手段ではなく、問題の渦中で自分が失われないように自分を守ることなのです。具体的に効果があるか否かという観点だけで、現実の諸問題に直線的に対応していると、人は平凡に拡散していくものです。この拡散に抗して、人間として自分を守る凝縮作用が祈りであります。祈りは問題解決の手段ではなく、実はその前提であるのです。灰色の断層、107ページ。問題の渦中で自分が失われないように自分を守るということは、自分自身の確認と言い換えられるであろう。すなわち、祈りの中で人は何を失っていいのか、何が失われてはいけないのかという自己確認の作業に着手しているのである。それゆえ、祈りというのはことさら大切な内容のものである。その人の矜持、あるいはその人自身の在り方に密接に関わる事柄だからである。 実は私はこの文章に出会ったとき、やはりそうだったのか、と心のどこかで納得できるものがあった。というのは、かつて願望充足を主とした祈りを長い間続けていた頃に、祈りというのは、果たしてこんなことでよいのだろうか、とか、こんなに身勝手なことを神様に要求したり、神様を問い詰めたりしていたら、自分が神様に命令するようなことになってしまって、何かおかしいのではないか、などという疑いが強く頭をもたげてきたことがあったからである。その当時、私は次のような文章を書いている。ところで私もかつて、キリストを信じるということは、このお方が私たちに勝利と解放、成功と祝福をもたらしてくれると期待していた時代があった。期待が大きいのであるから、それが答えられない時の苛立ちと失望は大きくなるのが当然である。聖書を見ると、十字架につけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、ルカ23-39とイエスに悪行を言い続けたというが、私もその時期、神は自分の願い事を叶えてくださる方と考え、もし神がいるのであれば、私をこの困窮から救ってみよ、と神に向かって叫んでいたのであろう。ところが、こうした類の祈りは答えられなかったばかりでなく、現実は問題の解決どころか、ますますその混乱が深まっていくようでもあった。こうして私は、神はある種の祈りは聞き届けられるのに、ある祈りに対してはその沈黙の中に人を退けてしまうのは一体なぜだろうと考えあぐねる時期をしばらく通らされたように思う。けれども様々な試行錯誤の後、私はことが思い通りに運ばないことの中に、隠れた大切な神の配慮というものに気づくようになった。それは問題の解決や成功よりももっと意味深いこと、大切なことがこの世の中にはあるのではないかということであった。このことが分かってきたとき、私は、あの祈りは答えられなくて本当によかった。もし私の祈りが願い通り神に答えられていたら、私は大変な人間になってしまっていたであろう。内心ほっと胸をなでおろしたものであった。実際、あの戦場に営まれる信仰生活というものは、人間を表面的、表層的なものにする類のものであったように思う。こうして私は次第に、成功や失敗などということよりも、もっと人間には大切なものがあり、祈りが答えられないからといって、神に失望することが少なくなっていったように思う。なぜならば、私たちが神を崇めるのは、神が神であるからこそであって、必ずしも人間の幸不幸と関わりのないことが分かってきたからである。心の光を求めて、命の言葉社、90ページから92ページ。神は、私たちのことを真に心配してくださるお方であるから、私たちが平坦化することも、表面的、表層的になることも、決して望んでおられないと思う。そして、今この間の消息を振り返ってみて、私が思うことは、人間の心というものは、いかに神が神としてある本来の位置から引き下げようとする思いに満ちているのか、ということである。虎視眈々という言葉があるが、この罪の大きさには驚きあふれるほどである。願い。私たちが抱く願いには、どうしても欲やうぬぼれがまといつきますから、成就することがかえって身を滅ぼすに至るような場合もあるわけで、やはりそういう願いは、願いというよりは欲であると自覚して、はっきりそう言うべきであります。 案外私たちは自己執着を願いと錯覚しているだけで、一度も願いというにふさわしい願いを持ったことがないのかもしれません。人が持つべき、そしておそらくその名に値する唯一の願いは、執着から自由になることでありましょう。願いという言葉をもう少し慎重に使いたいものであります。灰色の断層80ページ。祈りを欲望の充足として捉えたために、その充足がないと他の神々を求めて教会を去っていった人々が意外と多いのではないかと思う。まさに神の国は狭き門、細い道のような気がする。